どうぞ黙示録5章を開きください。前回私たちは4章を通して天においてどういったことがなされているのか、その様子を見てきました。今日はその続きです。一体何が天で行われているのか、この5章はそのことを私たちに明らかにしてくれています。まず皆さんのところに、皆さんのアウトラインのところに書いてきましたように、この5章は4つの箇所に分かれます。1節、そして2節から5節、6節から10節、11節から14節と、というのはそれぞれの箇所が私は見たという言葉で始まっています。私は見た、その言葉でもって今の区分が始められています。ですからそれに沿って私たちはこの5章の御言葉を一緒に見ていきたいと思います。5章の1節のところに日本語はこんなふうに書いてますけれども、ギリシャ語ではまず私は見たという言葉でこれが始まります。一節、また私は御座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見たと。まずその天にあって御座に着座しておられるその神を見たわけです。で、何をヨハネが見たかというと、その神の右の手に巻物があるのを見るわけです。この右の手にというふうに記されています。これは右の手の上にあるということです。そのように言語では記しています。つまりその方の右の手が開かれている、そしてその手のひらの上にこの巻物が乗っていると。もちろん皆さんよくご存知です。神は体を持っていません。我々に分かるように擬人法でもってこのようにその様子を表してくれているわけです。まさに人のその手のひらの上に乗っているように、神の御手のうちにその巻物があったんだと。この当時紙は存在しませんので、パピルスなのか羊皮紙なのかどちらかです。で、このパピルスに関してバークレーという神学者が非常に面白い興味深い説明をしているので、ちょっと皆さんにご紹介したいと思います。パピルスは縦横25センチ、20センチほどの1枚の紙状のもので、ちょっとサイズが分かりましたよね。25センチ、20センチで、その1枚の紙状のもので長文を書く場合にはこれを横につなぎ合わせて用いたんだと。ちょっとこうどういうものがその当時使われていたのか、そのことが分かると思います。で、文字は7センチ幅の欄内にぎっしり書き込まれ、その欄と欄の間には2センチの余白が設けられていたと。ですから文章が書いた後、その文章と文章の間には2センチの余白があったというふうに言われています。この巻物の両端には普通木の巻棒がついており、読むときにはこれを左手に持って右手で開き、読んでいくにつれて左側の部分を巻き取っていくようになっていたと。ですから巻き取り棒があって、左手に持って、そしてそれを順番にこう見ていくわけですね。だんだんその右の方に、まあ、こういったことが説明されています。ですから少なくともこの巻物と言われても我々にはちょっとこう馴染みがないわけですけれども、そういうものであったろうと言われるわけです。さて、その巻物の特徴がここに記されていました。それは内側にも外側にも文字が書き記され、7つの封印で封じられていたと。2つの特徴です。1つは内側にも外側にも文字が書き記されていたと。で、普通は内側だけに文字を記すわけです。しかしそれでも足らない場合は裏面にも書いたわけです。ですから何を言ってるかっていうと、大変多くのメッセージがここに記されているということです。二つ目の7つの封印で封じられていたと。確かに私たちもいろんな本とか、またいろんな、 その映画とかで風浪っていうのを見たことありますよね。牢でその風をするって、ね、そういうものが使われていたのかもしれません。しかし大切なことは何かっていうと、この7つの封印で封じられていたって、どういう意味なのかです。これで、これを理解するために、また先ほどお話したそのバークレーという神学者は非常に興味深い説明をしてくれています。彼はこう言うんです。これは遺言の意味があるだろうって。なぜかっていうと、こう言うんです。ローマの法律によれば、遺言は7人の証人がそれぞれ封印をし、開く場合には7人の証人全員または正式の代理人が立ち会わなければならなかったって。ローマの法律に基づいて遺言を残す場合は7人の証人たちがそれぞれ封印をしなきゃいけなかった。それを開封するときにはその7人の証人もしくは正式な代理人が立ち会うことなくしてその封印を解くことはできなかった。おそらくこのことを受けてこのような話がされているんでしょうと。確かに私たちが御言葉を学ぶときの一つのルールっていうのは、21世紀の今の日本の私たちの目で見たってわからないことが山ほどあります。メッセージはその当時の人々に一義的に与えられているものであって、それを受け取った人たちがそれをどのように理解したのか、そのことを我々知ることが必要です。おそらくその当時の人たちはこういう7つの封印で封じるということに関しては遺言でよく分かってたんでしょう。ですからこの話を聞いたときにすぐに彼らはそのことを理解した、そのように考えられるわけです。さて、この巻物の話です。で、この巻物に関して、巻物が開かれる必要があるんですが、その巻物を開いて封印を解くにふさわしい存在に関して、これが2節から5節のところに出てきます。で、この2節の始めにも私は見たという言葉が言語には記されています。こんなことを一人の御使いが言っています。また私は一人の強い御使いが大声で触れ広めて巻物を開いて封印を解くのにふさわしいものは誰かと言っているのを見たと。ここに一人の強い御使いというふうに出てきます。ある人はこれはダニエルに対して、ダニエルをあなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけと、そのようにダニエル書12章の4節の中である天使が話しているところが出てくるんです。で、ここで話している天使はガブリエルです。そこでこの強い御使いというのは、天使というのはガブリエルのことではないかという人がいますが、はっきりしたことは分かりません。そのことが記されていないからです。しかしこの一人の強い天使が何をしたのかがここに書いてました。大声で触れ広めたと。これは何かっていうと、全世界に届く声でもって、大きな声でもって彼は次のことを発したということです。何を発したのか。巻物を開いて封印を解くのにふさわしいものは誰か。このように天使は全世界に聞こえる大声でもってこのことを問われたんだと。封印を解くのにふさわしいもの、それに価値ある人は誰なのか。これが天使の発したメッセージでした。で、さっきの話を思い出してくださいます。ローマのその遺言の話です。それを開くためには誰でもよかったわけじゃありませんよね。封印をした人か、また正式の代理人でなきゃいけなかった。誰でもいいわけじゃない、こういう人しかこれを開くことはできなかった。それでこの神の巻物に関して誰がこれを開くことができるか、そのように問いかけるわけです。で、なんでこのことが必要なのかって皆さん思いません？なんでこの巻物を開く必要があるのかって、ウィリアム・ヘンドリクソンという神学者はこういうふうに説明します。 封印を解いて巻物を開くことは神のご計画を掲示するだけではなく、それを遂行することを意味する。つまりこういうことです。この巻物が開かれることによって、神様がこれまでに計画しておられたこと、神がこれまでに約束されてきたこと、そのことが実際に始まるということです。ですから皆さん、この今我々が見ているこの5章ですけど、次回から見ていきます。6章から19章はこの地上に神がどのような裁きをお下しになるのか、そのことが書いています。でもそれが始まる前には、そのことが記された巻物が開かれて、そしてそのことが実際に起こっていくと。だからこの巻物が開かれることが必要である。この封印を解くのにふさわしいその価値ある人は誰かと、3節ご覧いただくと、しかしと続きます。天にも地にも地の下にも誰一人その巻物を開くことのできるものはなく、見ることのできるものもいなかったと。この天にもというのは天使たちの話です。天にいる天使たちと、地というのはそこに住む人間たちの話です。地の下と言われているのはもうすでに亡くなった人たちの話です。これまでに亡くなった過去の信仰の勇者たちも含めて、あのアブラハムにしても、モーセにしても、ダビデにしても、ダニエルにしても、誰一人としてこの巻物を開くその価値のある、それにふさわしい人はいない。彼らでさえもこの巻物を開くことはできないんです。だからヨハネは巻物を開くのに、見るにも開くのも見るのにもふさわしいものが誰も見つからなかったので、私は激しく泣いていたと。大きな失望を彼は覚えるわけです。誰一人としてこの巻物を開くその価値のある存在がいないって。五節ご覧いただきますと、するとという言葉で始まります。長老の一人が激しく泣いていたヨハネにこう言うんです。泣いてはいけない、見なさい、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて七つの封印を解くことができます。この ここでこのメシアに対して二つのよく知られた称号を用いて、この人がこの封印を解くのにふさわしいんだということを長老の一人がヨハネに告げるわけです。この五節のところに二つの救世主の称号が記されていることに皆さんお気づきになると思います。一つはユダ族から出た獅子であり、もう一つはダビデの根ということです。この長老は泣き悲しんでいるこのヨハネに対して、それにふさわしい人がいるんだということを明らかにします。その方は救世主だと。そしてこのような2つのタイトルを用いてその救世主の説明をしました。まず最初はユダ族から出た獅子と、創世記の49章の9節のところにユダは獅子の子であると、そのように記されています。ユダは獅子の子であると、つまりユダは獅子の子供というふうに呼ばれたんです。なぜかっていうと、この部族から出てくる崇高なものは獅子と呼ばれるにふさわしいお方である、そのことを予言しているんです。いいです。このユダ族から獅子、ライオンと呼ばれるにふさわしい、そういった崇高な人物が出てくるんだって、これが予言なんです。なんで獅子という言葉が使われているのか、なんでライオンという言葉が使われているかというと、前回も我々見たように、このライオンというのは野獣の王です。このユダ族から出てくる人物、このお方も同じように力があって、勇気があって、威厳があって、その知恵があるお方、まさに全てのものの王と呼ぶにふさわしい方がこの部族から出てくるんだ。 ということを予言してたわけです。ですからこのユダの獅子というのは救世主に対して使われているんです。もう一つはダビデの根というふうにあります。これは皆さんよくご存知です。イザヤ書の11章の1節また10節のところにエッサイの根株というか、また10節のがエッサイの根というふうに出てます。ダビデの父親の話でしょ。その家系からこの救世主が生まれてくるということを予言しているわけです。ですからここを見たときによくユダヤ人たちが知っているこの救世主、その方こそがこの封印を特にふさわしいお方なんだということを明らかにしたわけです。誰のことか分かりますよね皆さん。イエス様の話です。これ彼こそが約束の救世主であり、またその救世主としての使命をあの十字架で果たされたお方です。この5節もう一度見ていただきますとね、ユダ族から出た獅子ダビデの根がその後です、勝利を得たと書いてますでしょ。勝利を得た、何かに打ち勝ったということです。つまりもう主イエスキリストは私たちがどうすることもできない死に対して、敵であるサタンに対して完全な勝利を収められた。このようなものに対してすでにもう打ち勝たれたんだということを明らかにします。その方だからこそ、この方だけがこの封印を解くその価値があると、その権利をお持ちのお方だって。今度6節から10節を見ていきます。3つ目の区分がここにあります。また私は見たという言葉で始まっています。6節にさらに私は見ざ、そこには4つの生き物がいると、長老たちとの間にほふられたと見える子羊が立っているのを見たと。子羊の話になってきます。ヨハネは前回私たちが見たように栄光に満ちあふれ、まぶしく光り輝く主なる神の御座を見ます。そしてその周りには神を讃え続けている4つの生き物、そして共に心から主を褒めたたえている長老たちの姿、それを改めてここで見るんです。ところが前回と違ったところがあるんです。それはこの神を讃えているその人々の中に、真ん中に子羊を見るんです。その光景を見るときに、すべての被造物が、すべてのこの救いに預かった者たちがこの子羊を褒めたたえている。で、その子羊に関してこの6節が教えるわけですけれども、見ていただきますと、ここにこんなふうにありますよね。ほふられたと見える子羊が立っていた。ほふられたというのは生贄をほふるということです。生贄を殺すということです。ほふられたとここに書かれています。実はここで使われている時制は完了形を使っています。で、なんでこういう時制を使ったかというと、こういう意図があります。それはこの生贄によってもたらされる効果がその時だけじゃなくて、その後もずっと続き続けているということです。イエス様の十字架によって何が達成されたのかって、救いでしょ皆さん。主イエスキリストのあの十字架によって、このイエスキリストを信じる全ての人の罪が許される、この救いです。その効果がそこで終わったんじゃなくて、その後も継続しているって言うんです。イエス様が十字架にかかられて、そしてその後3日後に死からよみがえってこられた。もう約2000年経っているにもかかわらず、その力は全然伝われていない。主イエスキリストによって今でもどこの国の人であろうと、誰であろうと、この救いに預かるんです。そのことをこの箇所我々に明らかにしてくれるんです。しかも子羊は座ってるんじゃなくて、子羊は立っています。我々の罪のために十字架で死んで、その死に完全と勝利されて 蘇られた主、その方は今も生きてるんだって。主イエスキリストは今も生きてらっしゃるって。そのことをこの御言葉を我々に教えてくれます。そしてこの方を全てのその被造物が、救われた者たちが褒めたたえています。描いてみてください。皆さん、全ての者たちが、この救いに預かった全ての者たちの目がある方に注がれているんです。子羊に、あなたは私のために救いを成し遂げてくださり、この素晴らしい救いに招いてくださったこの子羊が、全ての者たちによって褒めたたえられている様子です。全ての救われた者たちは心の底からこの子羊に感謝を下げている。その賛美の、その感謝の歌声がどんどんエスカレートして、この宇宙の隅々まで届くような大きな声でもって彼らが讃えている様子です。そしてこの5節、6節のところは、私たちにこの子羊がどういう存在なのかということを教えてますよね。見てください。6節のところに特徴が出てきます。これに7つの角と7つの目があったとあります。この7という数字は聖書の中では完全な数字と言われます。そうすると7つの角というのはどういう意味なのか。この角というのは聖書の中では力であるとか強さを意味しています。それの象徴です。とすると力において、強さにおいて完全なお方ということでしょ。7つの角というのは完全な力を持ってらっしゃる方だから、全能なお方であると。7つの目というのは全てのものを見てらっしゃる、しかも完全にです。7つですから、そこで全てのことを完全に知っておられること、全知のお方である。こうしてこの子羊の説明がされているんです。その目は全世界に使わされた神の七つの御霊であるとあります。この聖霊に関してはもう我々一章の四節、四章の五節のところで学んできました。この聖霊が全世界に使わされているのは裁きを行うためです。一人一人の心の中をしっかりと調べた上でこの裁きを行おうとしているんです。ですから神様が下される裁きには父なる神も主イエスキリストも聖霊なる神様もみんな関わっているということです。そして今度7節から10節のところを見ていただきますと、巻物を受け取った子羊の話です。子羊は近づいて御座に座っている方の右の手から巻物を受け取ったと。彼が巻物を受け取ったとき、4つの生き物と24人の長老はと続いていきます。ついに神様の裁きがこの世に下される、その時が来たんです。神がこの世に警告されてこられたそのご計画がついに始まろうとしているんです。そして今見たようにこの巻物を開き、封印を特にふさわしい方がこの巻物を受け取ったときに、すべての者たちがこの子羊に賛美を下げてます。八節の続き見てください。おのおの盾ごとと甲のいっぱい入った金の鉢とを持って子羊の前にひれ伏したと。このような姿が描かれています。ちょっとこれ説明しますね。まずこのことと出てきます。おそらく皆さんはこの琴っていう楽器を聴けば、あ、これ確かに旧約聖書の中で賛美をするときとか礼拝のときに用いられていたということを思い出されるでしょう。その通りです。ダビデも琴を弾いてました。でもここでは琴よりもある別の意味でこれを使っているんだと思います。それ何かっていうと、この琴というのは 予言と密接に関係しているんです。予言、歴代史第1の25章の中で、歴代史第1の25章の一節のところで、ダビデと将軍たちはアサフとヘマンとエドトンの子らを奉仕のために取り分け、盾ごとと銃弦のこととシンバルを持って、その後なんです、予言するものとしたと書いたんです。ことを持って予言する人にしたというんです。ですから、ことというとその音色を奏でたという、そういう意味だけじゃなくて、予言と非常に関連しています。ですから、ここでことが使われているというのは、おそらく予言と関係したものだろうと。ジョン・マッカー先生はこう言います。各長老たちがことを持っているというのは、おそらく予言のすべてを象徴しているんだろうって。何のことなのか後で説明しますね、皆さん。ですから、まずことというのは予言と関連していると。二つ目、こうと出てきます。こう、お香の話です。これは何かって八節が教えますよね。この香は生徒たちの祈りであるって。ですから、この香っていうのは何のことか、祈りの話です。生徒たちが祈っていたということです。そして三つ目に出てくるのは、この香のいっぱい入った金の鉢の話です。金の鉢、この鉢というのはですね、幕屋とか宮で使われてました。歴代史第1の28章の中に、ダビデがソロモンに神殿の使用書きを授けたことが記されています。こんなふうに作りなさいという話です。その時に、その後にですけれども、ソロモンは純金の鉢を作ったということが、歴代史第1の28章の17節のところに出てきます。もちろんそれ以外のところに出てくるわけですが、ね、言われたようにソロモンは金の鉢を作ったんです。で、その中にこの祭壇で用いられる、神殿で用いられるこの鉢の中に香がいっぱい入っていたと書いてます。じゃあ一体これ何を意味しているのか。さっき私たちが見たのはこういうことでしたよね。盾ごとというと予言と関係してるって。香っていうのは祈りである。それがいっぱい入ったこの金の鉢があるって。ここでおそらく言わんとしたことはこういうメッセージでしょう。それは、この世に裁きをもたらし、世を新しくするという、いいです、神様の予言が、そしてその予言の成就を祈ってきた人々の祈りが今まさに聞かれようとしているということです。神が長きにわたって警告を与えてこられたその終わりの時が、人々が祈り求めてきたその時が今まさに来ようとしているって。この八節のところは、今見てきたようなこの三つのもの、四つの生き物、そして二十四人の長老たちは、これらを持って子羊の前にひれ伏しています。で、彼らは何するかというと、9節、彼らは新しい歌を歌っていったとあります。9節、今から私たちが見ていくこの歌っていうのは新しい歌です。別の言い方をすれば、贖いの歌です。救われたことの歌です。というのは、それがこの9節そして10節の中に記されていることです。ちょっとまず皆さん見ていただきたいのは、9節のところに、あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方ですと。この方だけがふさわしいということを言って、その後になぜこの方だけがふさわしいのか、3つの理由を挙げているんです。あなたはほふられて、その地によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。この中に3つの、この子羊こそが、つまりイエス・キリストこそがこの巻物を特にふさわしいお方である。その理由が記されています。1つ目、生贄の話です。 ほふられてと書いてますよね。さっき我々見てきました。かつては動物が生贄として罪人の身代わりとして殺されました。しかし今から約2000年前、神の生贄である主イエス・キリストが我々罪人の身代わりとなって殺されました。この箇所が言うように、彼はほふられたんです。生贄として殺されたんです。二つ目に記されていることは、市場で購入したということです。どこからそんな出てくるのかと。19節の終わりに贖いという言葉が出てますよね。その贖いというのはそういうことです。その血によって、ほふられたその子羊の血によって、あらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々を贖い、この箇所が教えてくれていることは、我々罪人をその罪から永遠の刑罰、また神の呪いである地獄から救い出すために、主イエス・キリストはご自分の血を、すなわちご自分の命を犠牲にしてくださった。命という最も高価な代価、代金を払うことによって、あなたは私をその罪から、滅びから救い出してくださった。この贖いというのは市場で購入するということです。市場で代金を払って買うということです。神はあなたを市場で買ってくださった。罪の奴隷の市場の中で、罪の奴隷として生きてたあなたや私を大変な代価を払って買い取ってくださった。ご自分の命という代価です。三つ目に出てくることは救いの話です。この人々を王国とし、祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。この王国としてというのは、あなたや私は神の王国に属するものとしてくださったということです。祭司としてというのは、あなたや私を神様は神の祭司としてくださったということです。地上を治めるというのは、もう我々何度も学んできました。後にこの千年王国において、主イエスと共にこの地上を治めるものとしてくださる、そういう人に私たちを生まれ変わらせてくれたということです。ですからこの9節と10節が私たちに教えてくれたのは、主イエス・キリストご自身がまさに生贄として、そのご自身の命を捨ててくださり、その尊い命によって、その血をによって、あなたや私をその罪から買い取ってくださり、そして私たちを神の王国に属するもの、神の祭司とし、そして神と共にこの地を治めるものとして生まれ変わらせてくださった。だからあなたはこの巻物を受け取って、これを開く、その価値がある方、それにふさわしいお方だと彼らは称えるんです。アーメンだと思います。皆さん、その通りでしょ。本当にこの方が何をあなたや私のためになしてくださったか。宗教家は山ほどいるでしょう。宗教の教祖は山ほどいるでしょう。しかしこのイエス・キリストのような方はどこにもいらっしゃらない。神でありながら人として来られ、ご自分の命を犠牲として、生贄として捨ててくださり、命をもってあなたは私を買い取ってくださった、救ってくださった。この後の賛美が続くのは当然の話です。この方の素晴らしさを覚えて人々が礼拝するのは当然のことです。この救いに関して今この賛美がなされていると見てきました。ちょっと皆さんに救いに関して次のことをしっかり覚えておいてください。いいです。9節のところをご覧いただきますとね、この子羊に関して、あなたはほふられてその地により、あらゆる部族、国語、民族、国民の中から、まさにそれは私たちの話です。見てくださいます。人々をあがなったんですけども、誰のために人々をあがなったと書いてます。神のためにって書いてある。十節には、私たちの神のためにって書いてある。今ご覧になりました皆さん、書いてますでしょ。これが救いの目的なんですよ。 救いっていうのはただ地獄から救われたそれだけの話じゃないんです。神の救いというのは神に逆らってきたその罪人を生まれ変わらして、神のために生きるもの、神にとって役に立つもの、そういう人へと生まれ変わらせることです。それが救いなんです。だから私たち救われた者たちはこの神様に従って生きたいと願うし、この神が喜ばれることをしていきたいと願うのはそのような人へと生まれ変わったからです。私は地獄に行かなくて済みます、イエス様を信じて救われたから、さあこれから私は自分の好きなように生きていきます、もう永遠の保証がしっかり得られたもんだから、これから好きなように、そういう人々はたくさんいるかもしれない。でも聖書の教える救われた人たち、クリスチャンというのはそうじゃないということも聖書が教えてくれることですよね。神によって救われた人々、神によってこの救いに預かったクリスチャンたちというのは、この人たちはこれまで自分のために生きてきた人生を終わらせて、今度は神のために生きようとする、そのように生まれ変わった人たちだということです。ですからこの9節10節の中で、神様は我々をあがなってくださった。あらゆる部族、あらゆる国語や、あらゆる民族や国民の中からあがなってくださった。誰のために？神ご自身のためにです。あがなわれた私たちがそのあがなってくださったその方のために生きるためにです。私たちを王国として祭司としたって、地上を治めるんだって、誰のためにそんなことをなさったのか。神ご自身のためにです。ですから私たちが覚えなきゃいけないのは、救いというのは神様にとって全く役立たずでどうにもならなかった私たちを生まれ変わらせてくださって、神にとって役に立つものへと生まれ変わらせてくださって、それが救いです。神に背を向けて生きてきた私たちが神に従うものと生まれ変わる、それが救いです。自分のために生きてきた私たちの人生を、これは神が託してくれたもんだから神のために生きていこう、それが救いなんです。そのような人へと我々を作り変えてくださるんです。その目的を持って神はあなたをあがない、その目的を持って神はあなたを救ってくださった。だから救われたあなたがその目的を持っていなかったら、ひょっとしたら自分だけで救われていると思っているだけかもしれない。神が与えてくださる救いというのはこういう働きを私たちのうちに成してくれるんです。そのことをこの御言葉で教えてくれています。皆さんは救いの目的というのを忘れていません？何のために救われたのか、何のために主がこのような犠牲を払ってくださったのか、そのことを忘れていません？あなたを生まれ変わらせるためです。神のために生きる、本来の目的に沿って生きていく、その人へとあなたを作り変えてくださるんです。みんなそのために作られたんです。人は思うかもしれません、神のために生きる人生なんて堅苦しくて喜びがないんじゃないかって。いえ、我々の人生はそのために作られたんです。神のために生きるようにと。我々はそうした環境を今 見ることはありませんけれども、素晴らしい主人がいて、それに仕えている奴隷は素晴らしい関係を持っています。奴隷がこの主人に仕えるときに喜びがあります。奴隷が主人を愛するだけじゃない、主人も奴隷を愛している。それが私たちと神様との関係です。かつての私たちはその主人を全く無視して好きに生きてた。でも主は私たちを生まれ変わらせてくださって、その主人を愛し、その方に喜んで従う者へと生まれ変わらせてくださった。感謝して喜びながら従う者に、そこに本当の自由があり、そこに本当の喜びがあり、そこに本当の満足がある。だってそれらは神しか与えることのできないものです。我々がしてきたことっていうのは、神以外のところにそれらを見つけようとしてきたわけでしょ。感謝のことに神は私を、そして皆さんを生まれ変わらせてくださって、本来の目的に沿って生きるものへと作り変えてくださった。それが救いだって。この素晴らしい救いを受けて、その素晴らしい方を、救い主を褒めたたえていたこの4つの生き物と24人の長老たち、 彼らは子羊の前にひれ伏しています。彼らはこの子羊を心から褒めたたえています。そして最後11節から14節まで礼拝の様子が記されています。また私は見たと、これも見たという言葉で始まっています。私は見たと生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。まず我々がここで見るのは多くの御使いたち、数えることもできないほどの天使たちです。今私たちが見てきたのはその神の御座の周りにこの4つの生き物と長老たちがいるのを見ました。で今度はその周りに無数の天使たちがいるって、その天使たちが何をしているかというと、彼らは大声で言ったと。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。こうして彼らは4つの生き物と天使たちでしょう、特別な、そして24人の長老たち、救われた者たちの代表でしたよね。この人たちが神を讃えているのに加わって、その大合唱が起こっていくんです。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。主イエスキリストのその素晴らしい救いの御業を、その主の偉大さを讃えるわけです。7つのことが出てきています。7つのここに名詞が記されていますけれども、最初の4つはこの子羊の特質です。どんなお方であるかということを説明して、それを讃えています。後半の3つは人々のこの方に対する応答が出てきます。まず最初に出てくるのが力という言葉です。ご自分の御心を、すなわちご自分のご計画を、御約束を必ず成し遂げることのおできになる方、つまり全能のお方であるって。子羊はこのような全能のお方であるって、約束されたことは必ず守るって、何一つこの方に不可能なことがない、そのことを覚えて御使いたちは褒めたてあるんです。あなたは全能のお方だ。二つ目に出てくるのは富です。何を意味しているかというと、この方が全ての所有者だと言っているんです。全ての所有者、詩編の50編の中に、 森の全ての獣は私のもの、千の丘の家畜らも、10節です。11節に、私は山の鳥も残らず知っているのに、群がる者も私のものだ。私はたとえ飢えてもあなたに告げない。世界とそれに満ちているものは、それに満ちるものは私のものだからと。詩編の50編の10節から12節にそのように記されています。すべてのものは私のものだって。この地球上に存在するすべてのもの、神がお作りになったんですもの。この宇宙も神がお作りになったんです。ですから天使たちはこの地上に、この宇宙に存在するすべてのもの、それはあなたのものです、あなたがお作りになったから、こう言ってこの方を褒めたたえるんです。3つ目に知恵という言葉が出てきます。あなたは最も知恵のあるお方ですと。この方の知恵というのは、この方がお作りになった被造物に見られますでしょ。世の中は不思議だと言います。我々クリスチャンは神の知恵だと言います。常識では判断できないこと、そこに命が存在する、そこに美しさが存在する、そこに完璧な法則が存在する、そこに私たちはそれらをお作りになった創造主なる神の偉大な知恵を見出すんです。世の中のいかなるものを持っても比較することのできないこの神の知恵です。天使たちはそれを心から覚えて褒めたたえるんです。4つ目に出てくるのは勢いです。勢いです。先ほどの力とは違う言葉が確かに使われています。 ここで使われているのはキリストはその悪の力を制御するとかサタンに勝利するような力、そういう話です。全能である神とともにこうしていかなる悪にも勝利することのできる、このサタンに対しても完璧な勝利を得ることのできるお方、こうして天使たちはあなたは偉大な神ですと言ってこの方を褒めるわけです。そしてこの方に対する人々のその被造物の応答が出てきます。まず最初に出てくるのは誉れです。すべてのものが膝をかがめてこの方を褒めたたえるんです。あなたはそれにふさわしい唯一のお方です。栄光というのが出てきます。栄光をお受けになるにふさわしい方です。誰です、それは。ただ一人だけでしょ。栄光をお受けになるにふさわしい方、神ですよ。彼らは言うんです。子羊であるイエス様、あなたは神だ。だからあなたは栄光を受けになるにふさわしい方。そして3つ目に賛美が出てきます。賛美されるにふさわしいお方だって。こうして天使たちはこれまでなされていた神様に対するその賛美に加わってこのようにして神を褒めたたえるんです。そしてその後13節ご覧ください。私は天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたものおよびその中にある生き物がこういうのを聞いた。何の話かって、被造物すべての話です。神によって作られたすべての被造物です。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。お気づきになります、皆さん。この13節の中を見たときに御座に座る方と子羊とにと同等に扱ってますでしょ。御座に座る父なる神とこの子羊主イエスキリストは同じだって、彼らを一つに扱ってます。御座に座る方だけにでもないし子羊だけにでもない、御座に座る方とそして子羊とに被造物はみんな分かってるんです。この子羊イエスキリストが誰かを、神だって。この方に賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。私たちが見てきたのはこの巻物を受け取ったときにその特別な天使たちが、救われた者たちがこの方を褒めたたえる大合唱が起こりました。今度はそれに加えて数えきれないほどの天使が加わって一つの声を持って彼らの神であるこの子羊をたたえています。そしてそこに全ての被造物が加わってそしてこの子羊をたたえる大合唱が起こるんです。聞いたこともない音量でもって全てのものが心を一つにしてこの素晴らしい子羊を主イエスキリストをたたえるんです。感謝のことに私たちもその合唱に加わるんです。一緒になってこの主の素晴らしい救いの御業をこの方の偉大さを褒めたたえるんです。見てくださいます。最後14節にまた4つの生き物はアーメンと言いその通りだと、あなたはまさにそのようなお方ですアーメンと言い、そして長老たちはひれ伏して拝んだって。こうして見るとね、皆さんね、神をたたえること、神を礼拝すること、それが救われた者にふさわしい応答だと思いません？天に行って何を我々するのか今日見てきました。我々もこの方をひれ伏して崇拝しこの方をたたえ続けるんです。それはもう救われたその瞬間から私たち始まっていることです。礼拝者として生まれ変わり神をたたえる者として生かされているんです。 どれだけ私たちが日々の生活において礼拝者としてふさわしく生きていくこと、いつも神を讃えながら生きていくことがいかに大切かお分かりになるでしょ。天に行ってからやるんじゃないです。今もうこの地上にあって私たちはそのようにするんです。そのように生きていくんです。そのようなものへと我々生まれ変わったからです。この神、この素晴らしい救い主、称賛に値するお方でしょ。この方は神です。皆さん、あなたは私を作ってくださった、その方がこんな犠牲を払ってあなたは私をその罪の中から救い出してくださった、そしてこの方を褒めたたえるものとして作り変えてくださった。感謝しながら生きることです。この救いを喜びながら生きることです。そして我々が天に行った時に罪から完全に解放されて神を讃えながら神を礼拝しながら生きる、その永遠が始まります。確かにその時を待ち望みながら今救われた者としてこの神を讃えるという礼拝するという生き方を持って神様に感謝を表し続けていくこと、ぜひ実践しましょう。それがふさわしい生き方です。お祈りしましょう。父なる神様、あなたの恵みを再び覚えて感謝を申し上げます。我々を救い出してくださり、このような素晴らしい祝福の中に私たちを招いてくださいました。あなたの皆がますます褒めたたえられますように、我々自身があなたを褒めたたえながらあなたを拝しながら与えてくださるそのこの地上での生活をしっかりと歩み続けていくことができますように。あなたのために生きる人生が始まってます。そのために生きること、そのように私たち願いますから、主を今一度私たちを強めてくださり、そのように歩めるように助けてください。この愛する皆さんの上にあなたの祝福が豊かにあり、それぞれの信仰が強められて、あなたが喜ばれる歩みを持ってそれぞれの感謝を表す、また表し続けることができますように。御言葉を心から感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。